学校へ行かんか。ある日、山の茶園でバラの花を折ってきて、ザクロの根元に植えていたら、商売から帰った父が井戸端で顔を洗いながら私にこう言った。学校か。13にもなって5年生に入るものは仲間の、いかぬ。学校へ行っとりゃ、ええことがあるに。6年生に入れてくれるかな。黙っとりゃ6年生でも入れようたい。よう読めるとじゃもの。そんでも算術は難しかろな。ま、勉強せい。明日は連れて行ってやる。学校に行けることは不安なようで嬉しいことであった。その晩、胸がドキドキして、私は子供らしくいつまでもまぶたの裏に浮かんでくる白い数字を数えていた。12時頃でもあったであろうか。うとうと仕掛けていると、裏の井戸で重しか何か落ちたように凄まじい水音がした。犬も猫も井戸が深いので、今までは落ち込んでも舐めるような水音しかしないのに、それは聞き慣れない大きい水音であった。おっかさん、なんじゃろか。起きっとったか、なんじゃろかのう。そう話し合っているとき、また水を跳ねて何か悲しげな叫び声が上がった。開花のおじさんがわめきながら座敷を張っている。あんた、起きまっせ。井戸の中へ誰か落ちたらしか。誰が、起きて早う行ってくれまっせ。おばさんかもわからんけに。私は体がガタガタ震えて、もう物が言えなかった。ドギャンしたじゃろうか。お前も一緒に来いや。こまいものは寝とらんか。父は怒鳴りながら障子を破るようにどんどん降りていった。私一人になると周囲から空気が圧してきた。私はたまらなくなって雨戸を開き障子を開けた。ザクロの葉がツンツン豆の葉のように光って、山の上に盆のような赤い月が出ている。肌の上を何かついと走った。ドギャンしたかい。思わず私は声を上げて下へ叫んでみた。母が鏡とランプを持っているのが見えた。はい、この縄を一生懸命握っとんなはい。父はこうわめきながら縄の先を真ん中のザクロの幹へ結んでいた。今、うちで入りますにな。辛抱して、縄へさばっといてくださいや。おろおろした母の声も聞こえた。まさこ、降りてこいよ。父は覗いている私を見上げて怒鳴った。私は寒いので、父の黄色い筋の入った服を背中に引っ掛けると、転げるように井戸端へ降りていった。縁側ではおじさんが、うはは、うはは、と、泡を食ったような声で怒鳴っている。ええ子じゃけに、医者へ走っていけ、おとなしゅう言うてくるんだぞ。石畳の上は淡い火の明かりでぬるぬる光っていた。ぬくい夜風が皆の裾を吹いてゆく。井戸の中には、幾本も縄が下がって、うなり声が湧いてきた。はよう行ってこぬか。何しょっとか。私は見当もつかない夜更けの町へ出た。波と風の音がして、町中生臭い匂いが流れていた。正満の季節らしく、三味線の音のようなものが遠くから聞こえてくる。いつから手を通していたのであろうか。首のところでボタンを止めて、私は父の同けた憲兵の服を着ていた。そのためだろうか、街角の医者の家を叩くと、シャフは寝ぼけて、私が今だかつて聞いたことがないほどな丁寧な物言いを、陰銀に拳をかがめた。よろしゅうございますとも、一時でありましょうとも、二時でありましょうとも、医者の役目でござりますゆえ、 私さえ走るならば先生も起きましょうし、じき上がりまするでござります。